皆さんこんにちは。土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。5月7日土屋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は科学的診断学とはです。医学は、科学で成り立っているわけですが、この科学で扱うものっていうものがどんなものかと、これなかなか普段こんなことを考えてないんですが、そうですね、17世紀ですかね、ガリレオ・ガリレイとかデカルトとかこういう人が出てきましてね、今まで近代が始まるわけですけども、ここではその宗教支配からもう人間性を取り戻してというようなことでですね、理性の時代という風になっていくわけですが、ここでその科学的思考というか科学的に自然界を見ていくというようなことが始まったわけですね。で、これどういうことかというと、数量化したりですね、数値ですね、数値に置き換えられるということでですね、すべてのものを数値で置き換えて、それを、場合によっては数量化して、形に表していくと、こういうものだけを扱うというのが科学だったわけですね。で、この科学の考え方はですね、それから300年、400年経った今でもですね、ずっとこれは特別変わらずにですね、そういう数量化したものを扱う、それ以外のものを扱わないというのが科学ということになっているんですね。で、医学もですね、もちろんこの科学の中で、西洋医学ですね、科学というその近代理性ですね、理性で成り立つその時代に出来上がってきたものですが、これもやはりその科学的なものの考え方がベースになっているんですね。ベースというかもう科学そのものなんですね。で、診断、我々がこう普段やっている診断学というのは、西洋医学的診断学ですけども、言い換えれば科学的診断学ということになるわけですね。で、これは全部数値化して、数量化して形に表してというような、こういう形あるものを対象にして、それでこう病名をつけていくというのが、この診断学なんですね。で、その形あるものにするということはですね、誰が見ても、同じものに見えますね。で、誰が見ても同じ数字は同じだし、非常に客観性があるということで、これが診断学の中心になって、治療もこういう科学的治療でですね、客観性のあるデータをもとにした治療ということに今なってるわけなんですね。ところが、人間はですね、なかなかこの科学的っていうか、理性的に人間を説明するってこれなかなか難しいんですよね。人間をこう数値化したり、数量化したり、それはできま、形としての人間はそれできますけども、人間にはそれぞれその、みんなこう客観的に見て同じ人間、目が二つで鼻が一つでですね、口がついててという、そういう形では同じなんですが、しかし生き物としてのですね、人間というのはこういう、数値化とか数量化できないわけなんですよね。ですけど、どういうわけか、この医学という、この世界ではですね、すべて数量化して、治療も数量化してというような、こういう世界になっちゃったんですね。で、これは生き物というか、死んだものを扱っていると、極端に言えばですね、死んだものを扱っているとも言えるわけなんですよね。理性で語れないものを扱ってはいけないというのが、どうも科学という、科学の基本的な考えのようでですね、 人間を理性的に見てもですね、これはまあ、生き物はですね、なかなか理性的には評価できないですよね。それぞれの感覚があってですね、主体的ですよね。で、その主体的な感覚というものをには触れないでですね、誰が見ても同じような部分だけ取り扱っていくというのがまあこの診断学なんですよね。ですから生きた人間を扱っているというよりも、まあなんか形のある、まあ命のないものを、まあ理性でね、理性で語れるものを、使ってですね、それで診断をしているということになるわけなんですよね。で、これで診断して治療を受けているわけですから、それはうまくいくわけないですよね。一見、まあ、薬を使って良くなってとか、手術をして、まあ、症状が取れてとか、まあ、こういうのがあるんですけども、まあ、まあ、悪いことばっかりじゃもちろんないんですけども、これで全ての病気というか、全ての人間をこのように扱ってもですね、どうしてもその枠にはハマってこない人がやっぱり出てくるわけですよね。で、もう、日本もですね、戦後、健康保険制度ができてですね、この西洋医学の科学的診断学、科学的治療というものがですね、まあ主流というか、これしか認めないという、そういうようになってですね、もうかなりなりますよね。何十年かなるわけですが、そろそろですね、どうもこれおかしいんじゃないかな、というような、まあ少しこう反省する時期に入ってきているわけですね。もう10年ぐらい前から、もうちょっと前からでしょうかね。なんかこの西洋医学的なものに違和感を持つという患者さんが出てきたわけなんですよね。で、これ、まあ、その1990年後半からですね、その人間を全体的に見るという医療がですね、日本にも入ってきまして、単に物質的に見るだけではなく、物質的に見るっていうのは科学的に見るということですけども、もっとこう人間の心とかですね、感情とか全部扱いましょうというような、そういう考え方が、まあ外国から入ってきたわけですね。それで、じゃあそれはどういう部分になるかというとですね、数量化できない、数値化できない部分。まあ、感覚的な、ものですよね。まあ、これは、例えば、そうですね、色とかですね、匂いとか、音とかですね。まあ、なんか、こういうものはですね、なかなか数量化できないですよね。で、こういう数量化できないものを、用いてですね、治療に応用すると。いうようなことが行われるようになってきたわけです。しかし、これはその、科学の定義から、かなりというか、数量化できないわけですから、理性で語れない部分、感覚的な、主観的な部分 ですから、これはもう科学の範疇ではないわけで、西洋医学はそれを扱わないと、いうことでですね、まあ、それに対してこの代替療法、西洋医学的治療、西洋医学以外の治療をまあ代替療法というんですけども、そういうところでこう扱われるというようになってきたわけですね。で、これ別々にやっても、これ人間はやっぱり形あるものだし、感情を持っているわけですから、こう両方重ね合わせないといけないわけなんですよね。でないとなかなかこう全体像を捉えきれないということなんですが、何かこの、科学的なものとですね、まあ非科学的といいますか、その主観的、感覚的なものと、なかなかこううまくいかないんですね。その、どっちかこう、医者もこのどっちかの方だということになってですね、代替療法と西洋医学とですね、これも一緒にやれるという、ことはなかなか難しいんですね。制度的にも、ね、その自由診療を認めてもですね、混合診療を認めないという、まあこういう国の方針がありますから、なかなかうまくいかないっていうのが今なんですね。なんとなくこれ過渡期っていう感じですよね。これは、その西洋医学がその代替療法にとって変わるという、 変わられるというものではないと思いますね。両方やっぱり必要だと思いますね。数値化、数量化した、そういう人間の評価とですね、あるいはその、主体的な感覚的なものを利用した、そういう、まあ、診断学という治療ですね、そういうものを、こう重ね合わせてですね、治療していくという、まあ、これが、これからの、まあ、診断学にも、治療というものにも、まあ、その二つのものを重ねるというようなことになっていくと思いますね。まあ、いつ頃なるかというと、まあ、今もこれをね、両方、ね、されている先生もいらっしゃるわけですが、一般化するにはもう少し、その、この健康保険というものの制度がですね、壊れていかないと、これが本当、この二つのものを一緒にしてっていうことがなかなかできないんですよね。で、科学的というこの考え方の、やはり、その、不完全さですね、形としてしか捉えないと、理性でしか語れないと、それ以外のものは認めないという、この科学的な見方からですね、もっと人間の感覚を持った生きている人間としての、そういう感覚が、まあ、あるわけですから、そういうものを、まあ、利用した治療というものが、うまくこう噛み合っていけばいいなというふうに、思います。しかし、その科学というものの、不完全さをですね、他のもので補ってもですね、私はこれで、まあ、最終的なものが出来上がるとは思えないですね。やはり科学的な問題点というものを解決するのはですね、その、そういう、非科学的なものというよりはですね、もうちょっと先にはですね、その病気というものは何なのかということをね、考えていく、そう、いかなきゃならないものがこう待ってると思うんですね。ですから、間違いなくやっぱりこの病気というものの評価というか考え方を変えていかないといけないわけですが、まあ、この病気という、病気に対する考え方を変えてですね、意味と価値があると私はまあ思っているわけですが、そういうことも考えながら、科学的なものとですね、非科学的なものを、こういうものをこう組み合わせて、いけばいいと思います。科学的診断学、あるいは科学的治療、まあ、これは不完全なものだと。数値化して数量化してですね、生きている人間を扱っているというよりも、なんかこう死んだものを扱っているというようなものであるというように、私は思います。皆さんどう思われるでしょうか。もう一度これについて、これ基本的なことですからね、よく考えていただければと思います。今日の話題は、科学的診断学とはでした。ではまた来週。さよなら。